海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原正人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第99回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、うちのお店に、ね、入荷したあの作品なんですけれども、こちら、あのニール・ゲーマン原作の、ね、サンドマンの第3巻、夢の国という作品が、うん、3月25日発売なのかな、しまして、うちのお店にも、入荷して、私これ早速今日読んでたんですけれども、うん、これね、今回、まあ、短編集みたいな感じで4つぐらい、物語がね、あの独立した物語が入っていて、はい、でプラスしてなんか日本語版 の, と、あの 特, 典特別収録みたいな感じで、うん、2つね、物語が入っているんですけれども、うん、なんかそのうちのね、1つがね、あのね、ミロマナラが書いてるんですよ。
確か、
そうなんですよ。ちょっと、あ、ちょっとこれちょっと、あの映像見せられないんですけれども、ちょっとエロチックな感じなので、
な、
はい、なんですけれども、あの私の味わった欲望というタイトルの欲望をテーマにしたですね、あのもうなんかマナラっぽい感じのあのね、欲望とエロスを描いた作品が載っておりますので、あの普段ね、アメコミ読まない方とかね、まあ、ミロマナラだお好きな方はちょっと読まれるといいんじゃないかなと思います。
なるほど、興味深いです。
はい、はい、本当に、
はい、ありがとうございます。はい、僕の方なんですけれども、ちょうど今日の収録でですね、あの海外漫画の本棚も収録してるんですけれども、そこでですね、エルザ・ブランツのフランス人の私が日本のアニメで育ったらこうなったっていうね、作品を取り上げました。鳥山明さんがあの3月の1日でしたっけに亡くなってみたいな、そういったところもあって、はい、フランスで、日本の、漫画アニメがどれぐらい人気なのかということをね、漫画家さん自身が書いてくれてる作品なんで、そういう意味もあって取り上げたんですけれども、
はい、
そのドラゴンボールね、はい、そのフランス語版で出たやつの持ってるんですよ。で、一番最初っていうわけではないと思う、多分表紙が違うんだと思うんですけれども、でも割と早い時期に、はい、出たんだと思う。まあ、とはいえ2000年超えてたっけ。あ、じゃあ1993年だから割と早いに、ただカバーは一番最初ではなかったと思うんですけどね。で、これって、日本の漫画はこういう風になってるんだけど、まあ、開きが逆になってるのはこれ表紙見ても分かる。
あ、本当ですね。
です。当時はだからこういうことがあった。で、2000年を超えてからこういうことが少なくなってった、わけです。で、はい、まあ、大学の授業なんかでこういうの使ったりするんですね。で、フランス語のね、はい、このなんだ、漫画を、日本の漫画をフランス語に翻訳したやつと、日本語版を見ながら、比べてみるとね、めっちゃ面白いの。
あ、そうなんですか。
僕はフランス語から日本語に翻訳するじゃない。だから、はい、これがまあ元のテキストだとして、こっちが翻訳だって考えると、
あ、なるほど。
めっちゃうまいみたいな、当たり前かみたいな。
そりゃそうだって感じですけれども、なるほど。
こんな風に訳せたら最高だって感じになるんで、これはね、おすすめなんですけど。
はい、はい、あ、じゃあ私もちょっとやってみようかな。
やったらいいよ。
はい、
まあ。あんま難しいテキストを選ばない方がいいですね。あ、そしてドラゴンボールとかって本当に日本の漫画が翻訳され始めた、まとまって翻訳され始めた初期なんで、あの試行錯誤もめっちゃ多いので、オノマトペの間違いとかもめっちゃいっぱいあるし、そういうところも興味深いんです。すごい難しいと思うんですね、当時はね。で、興味深いのは、当時の、漫画ってちょっと暴力的だったり、漫画アニメって暴力的だったりエロチックだったり、子供向けだと思われてたからね、そういうところがあるということで、多少修正が入ったりするわけですよ。
ああ、本当ですか。
興味深いのは、あのこのね、ブルマがさ、
うん、
亀仙人にあのパンツ見せるって言って、僕がパンツをね脱がしてたんで、はい、ノーパンだったシーンがあるんですけど、
はい、ああ、なるほど。
これね、ノーパンだったっていう背景にいっぱい書かれてるんですが、
はい、
あのフランス語はね、ノーパンだったってなくなってんですよ。
ああ なるほど、ちょっとそれはダメよってことになっちゃったんですね。
っていうね、まあ、ちょっとさまつな話でしたけれども、はい、ちょうどエルザ・ブランツのその作品を取り上げた話をね、として。はい、ということでね、ここから本編入っていきたいと思います。はい、今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。見出しを先に言うと、ドイツの2024年第一四半期ベスト漫画。続いて、公式ガイドブック、漫画って何？漫画でわかる漫画の疑問の刊行。続いて、5月1日から5月14日にかけて、リトルサンダーカイロを、観光記念、リトルサンダーカイロを原画展。続いて、2024年6月1日から6月16日、KCN 個展、ザ・メタモルフォーシスということになりますね。はい、順番に見ていきましょう。まずはドイツの漫画の話題で、見出しがドイツの2024年第一四半期ベスト漫画、ということですね。で、コミックダスマガジン、フュール・コミック・ルトワというサイトがありまして、そこで3月20日に公開された記事です。前にも同じようなね、記事取り上げたんですけど、新聞とかラジオ、インターネットで世界の漫画について定期的に議論をしているドイツ、オーストリア、スイスの評論家30人が3ヶ月ごとにその期間に出版されたドイツ語で読める優れた作品を取り上げるという、そういう企画をやってるんですね。
はい、
で、その30人の審査員がそれぞれ4つの作品を挙げていくと。で、上から15点、10点、6点、3点って点数をつけて、それを、総合、したものがこのリスト、ランキングになっていくということですね。で、はい、とても興味深くてね、やっぱ僕らが読めるものと違うんだよね。こうやってドイツの漫画も入ってるけれども、海外からの翻訳も入っててね。はい、で、1位が、ネエフっていう人の、ホカヘイ、ヘイって読めばいいのかな、ホカヘイ。これなんかインディアンの言葉かなんかでね、ネイティブアメリカの言葉かなんかで、今日は死ぬのにとてもいい日だっていうことのようですけれども、
はい、
フランス語から翻訳された西部劇なんですね。だからバンドデシネなんですね。
はい。
はい、これが、
フランスでも、ね、話題になってましたね。
そう、話題になってたね。はい、この作品で続いて2位がエリザベス・ピッチでいいんだろうなっていう人のファンガールっていう作品なんだけど、これはアメリカのインディーズ出版社から刊行された、コミックスってことになる、インディーズみたいね。で、ちょっと気候癖のある若い女性の話、これで合ってんのかどうかよく分かんないやったけど、レジュメ読んでもなんかね、レジュメとかあとページをちょっと読んだ印象では、若い女性が主人公になったウィルソンって感じがした。
そう、わあ、なんかちょっと興味深いな。
ちょっと興味深いんですよ。で、絵柄はすごいなんかこうデザイン性があるね、感じなんですけど、ちょっと興味深い。こういうのが翻訳されてんだなって思いましたね。そして、ね、はい、3位がエクトール、オエステルヘルドでいいのかな、っていう人と、それからアルベルト・ブレッシャー、ブレッシャーなのかな、ブレッシャーなのかな、アルゼンチンの作家です。その人のモート・シンダーでいいのかな、いう作品ですね、モート・シンダーね。で、アルゼンチンでもともと出版された作品で、スペイン語からの翻訳と。で、なんか一種のさまよえるユダヤ人というかさ、ヨーロッパにこういう伝説あるんですけど、ある一人の人間が死なずにずっと生きているっていう不死の人、死んでは生き返る男の物語のようでした。ちょっとホラーで、しかもだからちょっと古い作品だと思いますけどね、プレッシャー急に死んでますからね。はい、で4位がウリ・オステルレっていう人の、ファーテルミルヒ、まあ、これ父のミルク、父親のミルクっていう意味っぽいですけど、その作品の第2巻で、これドイツの作品なんですけど、作者自身の父親をモデルにしたファンタジー的な作品で、家族を捨ててホームレスになってアルコール依存症となった人物の物語ということで、これは大変興味深そうだなと思いました。
なるほど。
はい、5位がリリアン・ピタンっていう人の、これアンソロジーで、その人が変者のようですけどね、The Future is 未来はっていう英語のタイトルになってますが、ドイツの現代の作家のアンソロジーのようですね。はい、続いて6位がノラ・クルーグっていう人の、もともとねアメリカで出たもので、アメリカの元のタイトルがダイアリーズ・オブ・ウォー、戦争の日記、ビジュアル・アカウント・フロム・ウクライン・エンド・ラシアっていうことで、 なんだ、ウクライナとロシアのなんかこう、まあ、交換日記みたいな、そういうような感じの作品です。で、まあ、2022年2月に、ロシアによるウクライナ侵攻があって、まあ、今も続いてるわけですね、うん、その状況は。で、はい、その状況下で作者がウクライナのジャーナリストとロシア人のアーティストと文通を開始した、その文通を漫画化したものだそうです。これ読みたいなって思ったな。
事実にね、なんかすごい貴重な、ね、記録ですね、これ ね、
ね、はい、続いて第7位、ゼイナ・アビラシェドの、フランスでもともと出たル・プロフェット、預言者っていうタイトルの作品ね。でゼイナ・アビラシェドは、なんだ、オリエンタルピアノが翻訳されてる作家ですね。昔、はい、海外漫画の本棚でも取り上げております。で、彼女はレバノン出身だったわけですけれども、ゼイナ・アビラシェドね。で、この預言者っていう作品はレバノン出身のアーティストで、アメリカで活躍することになるハリール・ジブラーンっていう人がいて、この人が1923年にアメリカで出版した散文詩集で預言者っていうのがあるんだそうです。これをバンドでしねかしたものなんだって。
詩集をバンドでしねか、
まあでも散文詩って言ってるんで、うん、単なる詩ではなくてちょっと物語的に読めるんだと思うんだけど。
なるほどなるほど。
ということで、まあ、原作が古い作品、よくこれを企画通るなとも思うし、
うん、
そしてこれがドイツ語に訳されるのかみたいなところもすごい。
いやー本当そうですよね。
日本には絶対訳されないと思いますよ。
いやー、うん、なかなか難しいですよねきっとね。
はい、続いて、はい、8位がデイビッド・ゼイン マイロビッツっていう人とロバート・クラムの、元は英語で出てるイントロデューシング・カフカっていう作品ですね。これカフカの伝記なんですけど、イントロデューシング何々っていうシリーズが当時あったそうで、これもともと1993年だそうなんですけど、アメリカで、
うんうん、
何々入門って感じですよね、カフカに、というね、カフカの伝記、ロバート・クラムのやつが出たと。はい、続いて第9位、鳥飼茜サタンリターンということで、ね、日本の漫画が入ってきましたね。はい、これ全 10巻で2023年に完結したのかな。で僕は読んでないんですけど、書けない小説家、梶律子さんでいいのかな、その人の、ことを描いていく作品なんですね。はい、そして10位、アンケ・ホイヒテンベルガーの、ちょっとドイツの語の発音わかんないですけど、意味的には同志、かっこ、同志ってのは共産主義とかでいうところの同志ですね。同志。うん、1960年代から1990年代までのおそらく東ドイツ、を描いた自伝的な、作品、ということのようですね。ということで、めっちゃ興味深いね、うん、これ。
いやー、本当に、まあ、この、なんていうんですかね、選者さんのやっぱり好みとかっていうのも現れているとは思うんですけれども、うん、なんかやっぱセレクションされているもののバリエーションというかね、さまざまなものがある、そんだけドイツのコミックっていろいろなものがあるんだなっていうのがね、なかなかドイツのコミックってそんなに日本にまだ紹介されてないとは思うんですけれども、これはちょっとね、面白い市場ですね、本当にね。
ね、そうなんですよ。で、まあ、日本でも、とはいえ森崎さんが毎月まとめてくれてるけど、海外漫画ってね、40から50ぐらい、うん、それぐらい出る、もっと出る時もある、70ぐらい出る時もあったりするけれど、
はい、
10ヶ月でまとめたらやっぱ100冊ぐらいとか全然超えるわけで、
うんうんうんうん、
この中から10冊選ぶとかっていう、ね、誰が選んでくれるのかみたいな話はあるんですけど。
あー、そうですね。
ね、なんかそういうことができるだろうかとかもちょっと思っちゃったっていう感じでしたね。
もうちょっと観光点数が増えないとっていう気持ちないでもない、
ドイツの状況がどうなのかちょっと分かんないですけどね、そこはね。
うん、そうですね、
はい、ということでした。はい、続いて海外漫画に、特化した話じゃ全然ないんですけれども、漫画についての本、まあ、いわば教科書的な本が出たっていう、そういうお知らせですね。はい、見出しが公式ガイドブック、漫画って何、漫画でわかる漫画の疑問の刊行ということで、京都国際漫画ミュージアムのウェブサイトで3月25日に 公開された記事です。冒頭部分を読み上げます。この度京都国際漫画ミュージアムでは漫画の魅力や奥深さを広く知っていただくために漫画に関する歴史や作り方などを分かりやすく紹介する開館17年目にして初の公式ガイドブックを刊行いたします。漫画って何？この質問の答えは人によって実に様々です。そのこと自体が日本漫画の幅広さを物語っています。京都国際漫画ミュージアムでは主に外国人のお客様から漫画についての質問をいただくことが多く、当館の常設展示漫画って何はそうした質問に答えることを目的に作られました。本書はそれをベースにさらなる解説を加えた漫画文化そのもののガイドブックにもなっています。漫画の歴史、数字で見る、漫画産業を拡大する電子出版など漫画を取り巻くトピックと盛りだくさんで、ご紹介しています。意外と知らない漫画って何を考えることで漫画の魅力が何倍にも膨らみ、より立体的に楽しんでもらうことと思いますと、こういうことなんだそうです。で、目次なんかもあるんですけれども、もちろん日本の漫画のこと中心なんですけどね、第8章は世界の漫画にはどんなものがあるのとか、
そうなんですね、
まあ、やっぱ京都国際漫画ミュージアムらしいよね。それからと第7章は漫画は世界中で生まれてるの、これは日本の漫画ってことだと思うんだけど、ということで、もう僕らとも無関係ではないなっていう感じで、ちょっとね、これ読みたいって思いました。
あ、本当ですね、ちょっと気になりますね、かなりね。
はい、で発売が2024年4月中旬なんですけれども、京都国際漫画ミュージアムでは先行発売をするということで、4月1日からと書かれておりました。
なるほど。
はい、続いて、海外漫画関連の、展覧会のお知らせを2つですね。1つ目、5月1日から5月14日、リトルサンダーカイロ、リードシャー学校記念、リトルサンダーカイロ原画展ということで、青山ブックセンターのウェブサイトに公開されている情報です。リトルサンダーのカイロをね、野村真理さん役リードシャー、2024年2月に発売されまして、僕らも早速海外漫画の本棚で取り上げております。よかったらそちらでいただきたいです。で、仙台のブックカフェ火星の庭さん、それから東京のブックギャラリー、ポポタムさん、
はい、
続いて、東京の青山ブックセンターでも展示が行われますと、5月1日から5月14日ということでございますね。
なるほど、早く関西にも来てほしい。
あ、そうだ、まだね、そうだ、言ってないよね。
なんです、はい。
はい、ということですね。はい、続いて、2024年6月1日から6月19日 KCN 古典ザメタモルフォーシスということで、東京銀座にあるバニラガロのウェブサイトで公開されている情報ですね。案内文の冒頭を読み上げますね。台湾出身の画家 KCN の個展を開催します。KCN は工業都市高尾で育った経験と、戦前日本統治時代の祖父母のライフスタイルから日本の戦前文化を融合させた独自の作品の制作を続けてきました。画家、漫画家、ゲームアート、デザイナー、イラストレーター、商業デザイナーとして多くの作品を手掛け、緻密で写実的な人物像を濃密で幻想的なイマジネーションを持って描き込むスタイルは台湾はもちろん日本やアメリカで多くのファンを持つ人気作家ですということですね。で、この KCN さんの、展示が6月1日から6月16日ちょっと先です、はい、行われると。で、今回のテーマはフランツカフカの変身、これをテーマにしているということですね。で、僕は全然存じ上げなかったんですけれども、今ねプロフィールにも画家漫画かってことで、漫画描かれてる方なんですね。
そうなんです。私ね、一作品持ってるんですよ、漫画作品。あ、
へ
え。ユーっていう作品で、これちょっと面白いのが、作品自体がね、これ蛇腹の、作品に、はい、なっていて、片側は漫画になっていて、片側はイラスト集みたいな感じになっていて、しかもね、なんかこれ多分ね、フランスの出版社さんから出てるんですよね。フランス語なんですよ。
はい、あ、そう。
っ
ていう、蛇腹本とか作るのってあれだけどね、なんかこう、あれなんつったっけ、はい、ノクチュルヌだっけ、ソレイユ社。
ではなくって、ちょっと、ね、 ホーピング・ジョーンズっていう、まあ、多分ちょっとそういうもしかしてアート系とかそういう感じのところなのかなっていう感じもするんですけれどもね、こういうちょっと、まあ、これはなんか SF っぽい感じの作品ですけれども ね、 はい、そういう作家さんですね。
はい、ということで興味ある方はぜひチェックしてください。はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。